自己肯定感を高める30の方法。その1。自己肯定感とは何か。自己肯定感とは何でしょうか。自己肯定感とは自分の存在意義、存在価値を認める感情のことを言います。聞き慣れない言葉かもしれませんが、精神の安定と健全な生き方を実現する上では大切なポイントの一つです。自己肯定感は高くしなければ生きていけないわけではありません。自己肯定感が低くても人生を生きていくことは可能です。心臓は動き、話すことも歩くこともでき、普通に生活ができます。人間関係を築いたり、恋愛や交際を楽しんだりすることもできます。では、なぜ自己肯定感が大切なのか。自己肯定感が低いと人生のチャンスや可能性を損ないやすくなるからです。自分は価値がないという考えにとらわれていると何事にも積極的になれなくなります。新しいことに挑戦したくても自己肯定感が低いと自信が持てないため挑戦する前から諦めがちになります。人付き合いでは相手の目を見て話せなかったり笑顔の数が減ったりします。叶えたい恋があっても卑屈になってしまい、一歩踏み出す勇気が出なくなります。行動力が低くなり、目標や目的を達成するのが難しくなり、夢も叶えにくくなる。幸せになるチャンスがあっても、自分から捨ててしまうことになる。自己肯定感が低いと消極的、悲観的になることが増え、多くのチャンスや可能性を損なうことになるのです。悪影響はチャンスや可能性だけではありません。同じ風景、同じ人生でも自己肯定感が低い人と高い人とでは見え方、感じ方が違います。青空を見たとき、自己肯定感が低い人は普通としか思いませんが、自己肯定感が高い人は素晴らしいと感動します。難しい仕事があったとき、自己肯定感が低い人は嫌だと逃げたがり、自己肯定感が高い人はやるぞと奮起します。新しい経験をするとき、自己肯定感が低い人は難しそうと嫌がり、自己肯定感が高い人は面白そうと喜びます。頑張る人がいたとき、自己肯定感が低い人は失敗しろと邪魔して、自己肯定感が高い人は頑張れと応援します。幸せな人がいたとき、自己肯定感が低い人は不幸になれと罵り、自己肯定感が高い人はいいねと声をかけます。自己肯定感の違いによって同じ人生でも見え方、感じ方が逆になるのです。自己肯定感が高ければ普通の人生であっても素晴らしくできます。明るく楽しく有意義な人生にしたいなら、自己肯定感を高めていきましょう。人生のチャンスや可能性を引き出すだけでなく、より人生を豊かにするための近道になります。自己肯定感の意味を理解する。少しでも自己肯定感は上げる努力をする。自己肯定感を高める30の方法。その2。自己肯定感は必要なのか。自己肯定感は大切。自己肯定感が低いのは良くない。自己肯定感を高めよう。巷では自己肯定感を推奨する言葉が聞かれます。自己肯定感とは、自分の存在意義、存在価値を認める感情のことを言います。自分がこの世にいることを肯定して、前向きに自分を評価して、積極的に自分を認めるということです。自己肯定感はあった方がいいのだろうか、と、自己肯定感の必要性に疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。確かに、自己肯定感は、義務教育の必修科目にあるわけではありません。自己肯定感という言葉すらほとんど聞いたことがないという人もいるでしょう。結論から言うと、最低限の自己肯定感は必要です。自己肯定感と生きる力は密接な関係があるからです。自己肯定感が低いと様々な弊害が生じます。 前向きな気持ちになれず、気力やモチベーションが低下します。心が卑屈になり、笑顔と口数が減って、人付き合いにも支障が出ます。何をするにも消極的になり、人生に対して悲観的になります。あらゆることに自信が持てず、行動力が低下します。生きる希望を持てなくなり、自分の殻に閉じこもってしまいます。自己肯定感が低いと、自分を否定することにつながります。自分が恥ずかしい、自分はダメな人間、自分には価値がない、といった自己卑下、自己嫌悪に苦しめられます。時には精神的な病に発展するケースも少なくありません。不謹慎なことですが、著しく自己肯定感が低い場合、絶望的な考えしか浮かばなくなります。生きている意味がない。自分は誰からも必要とされていない。自分はこの世からいなくなった方がいいのではないか。自己肯定感がゼロになると、生きる力もゼロになります。自分にも人生にも絶望して、すべてを諦め、必死に燃料、自殺願望に至る可能性もゼロではないのです。低すぎる自己肯定感は、命に関わる、と言っても、大げさではありません。そのため、最低限の自己肯定感は、必要です。自分を肯定することは、自分を愛することでもあります。人生の土台であり、心の安定をもたらすために必要です。少しでも自己肯定感を上げることで、前向きな考え方になり、積極的な性格になり、生きる力につながります。人生は、嬉しいこと、楽しいことばかりではなく、苦しいこと、悲しいこともあります。山あり谷ありの人生を生きるためにも、自己肯定感は必要な装備なのです。人生に必要な装備として、最低限の自己肯定感は持つようにする。自己肯定感を高める30の方法。その3。自己肯定感を低下させる3大原因とは、なぜ自己肯定感が低いのでしょうか。もちろん、自己肯定感が低い原因は人によって異なります。不遇な生い立ちもあるでしょう。親の都合で転勤が多いことも関係あるでしょう。人間関係のトラブルによる自信喪失もあるでしょう。原因を細かく挙げると数多くありますが、自己肯定感が低くなる原因としてよくあるパターンが3つあります。成功体験の不足、親の愛情不足、容姿や持病による劣等感です。これらは自己肯定感を低下させる3大原因と呼んでもいいでしょう。もちろん全てではありませんが、自己肯定感が低い人はこの3つのどれかに該当する場合が大半です。原因1、成功体験の不足。成功体験が不足していると、自己肯定感を高めることができません。もちろん、誰でも失敗することはありますが、大切なのは成功体験と失敗体験のバランスです。子供時代、失敗体験が多くて成功体験が少ないと、自己評価を下げてしまいます。最初から難しいことに取り組んでいると、挫折をしやすくなります。たとえ成功体験が多くても、トラウマになるような失敗体験が一つでもあると、一気に自己肯定感を下げることがあります。自分はダメな人間だ、と考えるようになり、自己肯定感の低下につながるのです。原因に、親の愛情不足。子供時代、親の愛情に触れる機会が少ないと、自己肯定感が下がる原因になります。一言で、愛情不足、とはいえ、種類は様々です。親による虐待、育児放棄。親による過干渉、過保護。親に褒められたり、認められたりした経験が少ない。親に怒られた経験が多い。過干渉や過保護は一見すると素晴らしい愛情表現に思えますが、場合によります。子供のためを思う過干渉、過保護もありますが、中には親のエゴでしかない場合があります。 残念なことですが、毒親と呼ばれる親が少なからず存在しているのも事実です。起こることについても教育の一環であり、親の愛情表現に思えますが、やはり場合によります。一言で教育とはいえ、愛のある教育と愛のない教育は別物です。愛のある教育だからこそ、子供はすくすく育ちます。教育に愛がないと自分を否定されていると感じ、虚しさしか感じません。親から愛されていると実感できる機会が少ないと、子供は自分の存在価値、存在意義を感じられなくなります。子供は自分に自信を持てなくなり、自己否定感につながります。原因3、容姿や持病による劣等感。容姿に恵まれていないと卑屈な心が生まれ、コンプレックスに変わる場合があります。また、重い持病があると不便や制限が多いため、ネガティブ思考を招く場合もあります。容姿や持病に大きな欠陥があると、劣等感が生まれ、自己肯定感の低下を招くケースがあります。自己肯定感を下げる原因の多くは、上記の3つのどれかに該当することが大半です。自己肯定感を上げるとはいえ、簡単ではなく、時間もかかります。子供は親を選ぶことはできないため、改善が難しいことも少なくありません。ただし、大人になってからも自己肯定感を高めることは可能です。もう間に合わないと考えるのが一番よくありません。成功体験が少ないなら、これから増やせばいいでしょう。コツコツ成功体験を積み上げていくことで、時間はかかりますが、自信をつけていくことが可能です。親の愛情不足なら、これから親子関係を改善していけばいいでしょう。完全な毒親で改善の見込みがないなら、親元から離れたり、恋人を見つけたりする方法もあります。容姿や持病に問題がある場合も諦めてはいけません。完全に変えるのは難しくても、成功体験やポジティブ思考の力によって意識を変えていくことは可能です。自己肯定感に手遅れはありません。自分と向き合い、自己肯定感が低い原因を探ってみてください。そして、必ず自己肯定感を高めることができると信じて取り組むことが大切です。自己肯定感が低い原因について理解する。自己肯定感を高める30の方法。その4、自己肯定感が低い原因を知らずしてスムーズな改善は難しい。自己肯定感を高める前に、まず考えておきたいことがあります。自己肯定感が低い原因を探るという取り組みです。自己肯定感が低くて生きるのが辛いと嘆くだけではスムーズな改善は難しいでしょう。人生経験を積んでいくにつれて自己肯定感が高まっていくこともありますが、自然任せは好ましくありません。結果があるなら原因があります。原因なんて考えたくないと思うかもしれませんが、原因を知らずしてスムーズな改善は難しいのが現実です。原因が分かってこそ必要な対策も分かり、改善もスムーズになります。自己肯定感を高める方法は数多くあります。場当たりで取り組むより、原因に応じた方法で取り組む方が効果が高くてスムーズです。客観的に自分を見て、自己肯定感が低い原因を探ってみてください。例えば、成功体験が少ないことが原因だったとします。幼い頃から失敗体験ばかりで成功体験が少ないなら、これから成功体験を積み上げていくようにします。いきなり大きなことに挑戦するのではなく、最初は小さなことから挑戦しましょう。小さな成功体験でもいいので、コツコツ積み上げていけば自己肯定感を高めていけます。たとえトラウマになっている失敗体験があっても諦めないでください。大きな失敗体験があっても、大量の成功体験を積み重ねていくことで、記憶の上書きが可能です。 膨大な成功体験が失敗体験の記憶を上書きしていくことで、トラウマを克服することが可能です。親の愛情不足が原因だったとします。喧嘩をしているなら仲直りをします。親の態度で直してほしいところがあるなら、優しく改善を提案してみます。両親が共働きで忙しく、構ってもらえなかったなら、これから一緒に過ごす時間を増やせないか考えてみます。子供は親を選べないので、改善の限界もあるかもしれませんが、最善を尽くす価値はあるでしょう。完全な毒親で改善の見込みがゼロなら、いっそのこと、親元を離れて一人暮らしを始めるのもいいでしょう。親と離れて暮らした方が、自分らしい生き方を実現でき、自己肯定感を高める近道になることがあります。自分と向き合うのは、精神的に苦しい作業です。弱い自分や不遇の人生に気づかされることもあるかもしれませんが、原因を知るためには大切なプロセスです。不快感が伴うことを覚悟の上、自分の自己肯定感が低い原因を探ってみてください。自己肯定感が低い原因を探ることは、気づきをもたらし、自分の理解を深めるきっかけになります。生い立ちや家庭環境を理解する手がかりにもなるでしょう。自己肯定感を高める方法は、まず、自己肯定感が低い原因を探ることから始まるのです。自分の自己肯定感が低い原因をじっくり探る。原因に応じた改善策を考える。自己肯定感を高める30の方法。その後、自分の可能性を信じることが自己肯定感を高める第一歩。自己肯定感を高めるなんて無理。自分はもう手遅れの人間だ。何をしても自己肯定感を高めることはできないだろう。自己肯定感を高めることはできないと思っていませんか？確かに自己肯定感を高めるとはいえ不確かで曖昧なところがあります。自己肯定感は見えるものでもなければ数字で表せるものでもありません。自己評価であり、心の中にある感覚であり、抽象的なところがあります。雲のようにぼんやりとした形で、つかみどころがないように感じるでしょう。だからとはいえ、自己肯定感を高めることができないと考えるのはよくありません。最初から諦めていると、その時点で改善の道も断たれます。自分ができないと思っていれば、モチベーションが上がらず、改善に取り組まないでしょう。何もしなければ、何も変わりません。たとえ、取り組んだとしても、疑心暗鬼になっていると、効果が出にくくなります。自分を信じない人は、自己肯定感を高めることもできません。安易に諦めないでください。まず、自分を信じることが大切です。自己肯定感を高めるなら、自己肯定感を高めることができる、と信じましょう。根拠はなくてもいいのです。根拠はなくても、可能性を信じること。うまくいくかどうかわからなくてもいい。うまくいくかどうかわからなくても、必ず、できる、と考え、可能性を信じることが大切です。信じる力は、偉大です。信じる力があるから、気力とモチベーションが湧いて、行動力も出てきます。なかなかうまくいかなくても、諦めない力も出てきます。自己肯定感を高めることができる、と自分に言い聞かせてください。自分の可能性を信じることが、自己肯定感を高める第一歩になるのです。自己肯定感を高めることができる、と信じる。自己肯定感を高める30の方法。その6。親の愛情不足で育った子供は自己肯定感も低くなる。自己肯定感の大半は子供時代に形成されます。一説によると自己肯定感の土台は就学前までに形成されると言われています。幼少期は心の形成に強く影響を与える時期です。 小さなことでもしっかり吸収するため、あらゆる刺激をそのまま受け止め、心の基本を形成させていきます。子どもの頃に成功体験をたくさん積み上げると、それだけ自己肯定感も高くなる傾向があります。小さな成功体験であっても、成功は成功です。やればできるという自信と確信を得ることができれば、自己肯定感につながります。とりわけ、自己肯定感に強く影響を与えるのが、親からの愛情です。幼い子供にとって、親はすべてです。親の愛情不足で育った子供は、自己肯定感も低い傾向があります。ダメな子だね、産まなければよかった、など、ネガティブな言葉で育てられると、子供は大きなショックを受けます。親から否定されたり、虐待されたりしていると、子供は自分が生まれてきた意味がわからなくなります。自分の存在価値、存在意義を認めることができなくなり、自己肯定感が低くなるのです。一方、親からの愛情をたっぷり受けた子供は、自己肯定感も高い傾向があります。親に褒められながら育った子供は、自分に自信を持つようになります。いい子だね、偉いね、頑張ったね、と、ポジティブな言葉のシャワーを浴びて育つと、存在意義、存在価値を見出します。子供は、無意識のうちに、自分は素晴らしい人間、と思うようになり、高い自己肯定感が形成されていくのです。では、大人になったら、もう自己肯定感を高めることができないかというと、そうではありません。自己肯定感は、大人になってからも高めることは、可能です。例えば、成功体験です。子供の頃にできなかった成功体験が不足しているなら、大人になってからも積み上げていけばいい。いきなり難しいことに挑戦するのではなく、初歩や基本からコツコツ取り組んでいけば、小さな成功体験を積み上げていけます。小さな成功体験でも成功は成功です。最初は自己肯定感が低くても、小さな成功体験をコツコツ積み上げていくことで自己肯定感が高まります。また、自分の長所を100個上げる方法も有効です。どんな人でも必ず素晴らしいところがあります。大きな長所だけでなく、小さな長所にも目を向ければ、長所を見つけるのは難しくないでしょう。自分の長所を100個上げれば、嫌でも自己肯定感が上がります。自己肯定感が低くても、どうか諦めないでください。たとえ親からの愛情不足で自己肯定感が低くても、高めていくことは可能です。親のせいだ、と親を恨んだところで、自己肯定感に何のプラスもありません。親からの愛情は、自己肯定感に影響する要素の一つであって、すべてではありません。能力が乏しくても、容姿に恵まれていなくても、愛情不足で育っても、自己肯定感を上げることは可能です。自己肯定感は、生きる力にも直結します。自分を肯定することは、人生を肯定することにもつながります。自己肯定感は、低くて困ることはあっても、高くて困ることはありません。もう間に合わない、と考えるのではなく、まだ間に合う、と考えてください。まだ間に合う、と希望を持って取り組んでいくことが、自己肯定感を高める第一歩です。親からの愛情不足で自己肯定感が低くても諦めない。大人になっても諦めずに自己肯定感を高めていく。自己肯定感を高める30の方法。その7。成功体験を積み重ねるにつれて自己肯定感も高まる。自己肯定感が低い人に圧倒的に足りないもの。それは成功体験です。自己肯定感が足りない人には子供の頃から何かを達成するという成功体験が不足しています。経験しているのは失敗体験ばかり。幼い頃から親や先生に叱られることが多く、褒められることが少ない。成功体験が足りないと否定的な感情が強くなり、自尊感情が育ちません。取り組む前から、どうせ今回もうまくいかないと考えてしまう。 自分はダメな人間だと思い、自己肯定感が低くなってしまうのです。自己肯定感を高めるには成功体験が欠かせません。まず成功体験を積み重ねていきましょう。規模もジャンルも問いません。仕事でも趣味でも遊びでもいいので、目的を達成したという経験が大切です。成功体験が少なくても諦めないでください。失敗体験が多いなら、それ以上の成功体験を今から積み重ねていけばいい。自己肯定感は一回の成功体験でいきなり身につくものではありません。コツコツ成功体験を積み重ねていくことで少しずつ身についてきます。時間も手間暇もかかりますが、自己肯定感を高めるために避けては通れない取り組みです。いきなり大きな成功を目指す必要はありません。最初から難易度の高いことに挑戦すると、途中で挫折する可能性があるため注意が必要です。難しいことに挑戦する方がかっこいいと思うなら、余計なプライドなので捨てた方がいいでしょう。最初は小さな成功で十分です。誰でも簡単にできることで構いません。すぐ終わることで OK。 大切なことは目的を達成するという経験です。目的を達成できるなら、小さなことでも十分な成功体験です。例えば本を一冊完読するのも成功体験の一つです。知識や教養が身につく上、一冊を読み切ったという成功体験も得られます。ジョギングで一定距離を走ることも成功体験の一つになります。たった1キロでいいのです。最初は1キロのジョギングでも長い距離に感じるかもしれませんが、慣れてくるにつれて短く感じるようになるでしょう。走り切ったという成功体験だけでなく、達成感や満足感も得られ、自己肯定感の向上につながります。慣れてくるにつれて走行距離を上げていけば、無理なくレベルアップができます。小さな成功体験でも山のようにたくさん積み重ねていけば、大きな成功体験になります。コツコツ成功体験を積み重ねていけば、やればできる、自分は素晴らしい人間だという気持ちが強くなります。だんだん自信がついてきて、自己肯定感が高まっていくのです。成功体験は足りないことがあっても多すぎることはありません。自己肯定感が出てくるまで、どんどん成功体験を積み重ねていきましょう。小さくてもいいから、何かを達成して成功体験を積み重ねていく。自己肯定感を高める30の方法。その8。不得意分野に集中しても、なかなか自己肯定感は上がらない。得意分野に集中するから、自己肯定感も上がる。あなたには、得意分野と不得意分野があるでしょう。得意分野と不得意分野のどちらに集中していますか？自己肯定感が低い人は、得意分野より不得意分野に集中する傾向があります。得意なことは上手にできるから放置でよい。不得意なことは下手だから改善が必要と思っています。もちろん不得意を上達させようとする心がけは素晴らしいですが、賢明とは限りません。得意と不得意は適性が関係していることが多いからです。例えば、運動神経のない人がいくら練習を頑張ったところでスムーズな向上は難しいでしょう。もともと絵を描くのが苦手な人がいくら絵を練習しても限界があるでしょう。ある程度まで能力を上げることはできても、飛躍的な向上は難しい場合が多いはずです。不得意なものは不得意。適性がないことをいくら頑張ったところで限界があります。こんなに頑張っているのにできないなんて、なんて自分はダメなのだろう、と自分を責めてしまいます。自己嫌悪になり、かえって自信喪失を助長しかねません。不得意分野に集中しても、なかなか自己肯定感は上がらないのです。そこで大切なのが得意分野です。得意分野はもともと適性がある分野です。 適性があれば普通の努力でもスムーズに伸びる傾向があります。もともと自分に合っていることならストレスも小さい上集中力も発揮しやすいでしょう。得意分野を伸ばせるだけ伸ばせば高い能力を発揮できるようになります。例えば IT が得意分野ならさらに打ち込むことで飛躍的な向上が期待できるでしょう。もともと書くことが好きなら集中することでますます文章力を上げることができるでしょう。時間もお金も限られています。限られた資源は得意分野に集中投資した方がスムーズに伸ばせます。好きなことなら楽しみながら打ち込めるので有意義な時間を過ごせます。得意分野に集中すればどんどん能力が伸びていくでしょう。時間をかけてしっかりトレーニングを積めば誰にも負けない得意分野に仕上がります。自分にとって素晴らしい長所になり強力な武器に変わります。自分には得意分野があるという意識が自信に変わります。得意分野に集中するから自己肯定感も上がるのです。苦手分野は放置する。自分の得意分野に集中して能力を伸ばせるだけ伸ばす。自己肯定感を高める30の方法。その9。すべてできなくていいことに気づく。自己肯定感が低い人はできることへの執着があります。あれもできなければいけない。これもできなければいけないと思っています。できないことを考えれば考えるほど不安や恐怖を感じて自己肯定感を下げてしまいます。できないことがあったとき自分を責めていませんか？自分で自分を叱っていませんか？確かにできないよりできる方がいいのは間違いないでしょう。できないことがあるのは悪いことだと思い、なんとかできるように頑張ろうとする。しかし、ここに大きな誤解があります。できないことがあるのは悪いことではありません。世の中に何でもできる人は一人もいません。できないことがあるのは人として普通のこと。何でもできる人は空想の世界の話だけです。現実に存在する人は誰もが何らかの欠陥を持っています。何かができず、何かが不得意で何らかの短所があります。たとえできないことが山ほどたくさんあっても正常の範囲です。悪いことでも不自然なことでもありません。何でもできる人は一人もいないことに気づきましょう。当たり前の真実に気づけば、できないことがあっても、軽率に自分を責めなくて済みます。むしろ、できないことがあっても、自分をいたわってあげてください。できないことがあっても、大丈夫、と優しく声をかけ、励ましましょう。できないことがあっても、自分を責めないでください。苦手や不得意なことがあってもいい。短所や欠点がたくさんあってもいい。できないことがあるのはむしろ人間である証拠です。できることだけでなく、できないことも自分を構成する要素です。中途半端なところも自分です。できないことは個性と考えましょう。それに気づけば束縛から心が解き放たれ自由になれます。欠点や欠陥こそあなたの魅力に変わるのです。すべてできなくていいことに気づく。自己肯定感を高める30の方法。その10。自分ができないことは考えない。自分ができることを考えよう。自己肯定感が低い人はある悪い癖があります。できないことばかり考えるという癖です。自分ができないことばかり目を向けていませんか？きっとあなたには短所や苦手がたくさんあるでしょう。確かにできないことがあれば残念に思うかもしれません。不名誉なことであり、劣等感やコンプレックスにつながる場合もあるでしょう。しかし、できないことばかり考えていれば自分の価値が低いように錯覚してきます。 暗い気持ちになってきて、弱気の心が生まれてきます。できないことばかり考えていれば、自分をダメ人間と錯覚するのも当然です。前向きに自分を認めることができなくなり、自己肯定感が低くなるのです。たとえできることがたくさんあっても、できないことばかり考える癖がある限り、自己肯定感を高めることは不可能です。もうできないことを考えるのはやめましょう。できないことは無視します。いっそのこと忘れるくらいでも構いません。人からできないことを笑われたら、できないことがあって何が悪い？と開き直っても構いません。その代わり、自分ができることを考えましょう。できないことがあるなら、できることもあるのです。長所や得意があるでしょう。どんなダメ人間でも、できることが一つはあるはずです。数は少なくてもいいので、できることがある、という事実が大切です。できることについて考え、自分で自分を褒めましょう。すごい。素晴らしい。上手にできる。できることが少なくても、できることを考えていれば、自分の価値を実感できるようになります。自分は強い人間だ、素晴らしい人間だ、有望で将来性がある、と思えるようになるでしょう。いかに自分が素晴らしい人間なのか気づけます。明るい気持ちになってきて、強気の心が生まれてきます。自分に自信がついてきて、自己肯定感が高まっていくのです。できるところを見るか、できないことを見るか。これだけで自己肯定感は変わります。できないことはあっていい。大切なのは、できることを考える、ということです。できることを考えた方が、ポジティブな気持ちになるので、自己肯定感が高まります。時間や労力といった限られた資源を、できることに集中投資することで、能力をぐいぐい伸ばしていけるでしょう。もともと、適性のある能力を伸ばし続ければ、いずれ才能に変わる可能性も出てきます。能力が伸びれば伸びるほど自信につながり、ますます自己肯定感が高まっていくのです。自分ができないことは考えないようにする。自分ができることを考える。自己肯定感を高める30の方法。その11。自己肯定感を高めるコツは思考の癖にある。ポジティブ思考を身につけ、ネガティブ思考を吹き飛ばそう。自己肯定感を高めるコツは思考の癖にあります。自己肯定感が低い人は何事も悪い方向に考える癖がついています。見ること、聞くこと、経験することのすべてを消極的、否定的に考える傾向があります。いわゆるネガティブ思考です。仕事のチャンスがあっても、怖い、恥ずかしい、失敗するかもしれない、と嫌がって、着手する前から逃げようとします。難しい仕事があると、どうせ、うまくいかないに決まっている、と思い、努力する前から諦めます。困難に直面すると、もうダメだ、と思い込んですぐ諦めます。未来に可能性があっても、今更、頑張っても、無駄、と努力を放棄します。好きな人がいても、声をかけても、嫌われるだけ、と、ふてくされます。人との出会いがあっても、どうせ、仲良くなれない、と、思い込んで、自己開示をしません。嬉しいことがあっても、うさんくさくて信じられない、と、疑心暗鬼になります。悪い方向に考える癖があるため、将来に明るい希望を持てないのです。どんどん、元気を奪っていき、生きる力が失われます。ネガティブ思考になっている限り、自己肯定感を高めるのは不可能です。自己肯定感を高めるには、ポジティブ思考が必須です。ネガティブ思考からポジティブ思考になりましょう。難しそうに思えますが、思考の癖を変えるだけです。ネガティブ思考は癖ですが、ポジティブ思考も癖です。前向きに考える癖をつければ、生きる元気が湧いてきます。自分の短所や欠点も前向きに捉えることで自分に自信を持てるようになります。 ポジティブ思考になれないと思ってもすぐ諦めないでください。私たちは学校で知識や教養の勉強をする一方、ポジティブ思考の勉強はぽっかり抜けています。きちんと学んだことがないから難しそうに思えるだけです。ポジティブ思考ほど生きるのに必要な考え方はないのですから、積極的に学びに行くことが大切です。ポジティブ思考になるなら、セミナーや自己啓発書がおすすめです。セミナーや自己啓発書を宗教のように考える人もいますが、誤解です。もちろん、中には注意したいものもありますが、評判と実績があるなら安心できると考えていいでしょう。セミナーはポジティブ思考を学ぶ授業です。自己啓発書はポジティブ思考を学ぶ教科書です。積極的にポジティブ思考を身につけて、ネガティブ思考を吹き飛ばしましょう。なかなか一歩踏み出せないなら、新しい自分に生まれ変わるという意識を持つと勇気が出やすくなります。セミナーや自己啓発書は知識を学ぶものではありませんが、前向きな考え方や生き方を効率よく学べます。お金を出して本を買うのが面倒なら、インターネットを利用するのも悪くありません。インターネット上には自己啓発を教授するウェブサイトが数多く存在します。自分に合った自己啓発サイトを見つけ、興味関心のある記事から少しずつ読み進めていくといいでしょう。読めば読むほど自分に自信が持てるようになります。やる気や元気の出る言葉にたくさん触れることができるので、普通に読んでいても楽しいでしょう。ポジティブ思考を身につければ、辛い出来事や苦しい出来事があっても前向きに考えることができるようになります。生活の明度や彩度が上がり、生きるのが楽しくなります。ポジティブ思考になるにつれて、自己肯定感も高まっていくのです。セミナーや自己啓発書を通してポジティブ思考を身につけ、ネガティブ思考を吹き飛ばす。自己肯定感を高める30の方法。その12。自分の長所を100個リストアップするだけで自己肯定感が高まる。自分の長所を100個リストアップしてください。ノートを取り出し、時間を作って本気でリストアップに取り掛かりましょう。100個もあるわけがないと思うかもしれませんが、取り組む前から諦めるのは悪い癖です。長所と聞いて大きなことだけ考えていませんか？もちろん大きな長所があればいいですが、小さな長所にも目を向けてください。長所は長所です。小さな長所にもカウントすれば、たくさんリストアップができるはずです。これくらい誰でもできると思うことであっても、自分にとって長所になることならリストアップして OK です。100個のリストアップに手間暇はかかりますが、自己肯定感を高めるためには効果的な方法です。普通のことでも長所になります。健康に問題がなければ健康という長所になります。記憶力が悪くないなら普通の記憶力という長所になります。体のスタイルが普通なら標準的な体格という長所になります。そんなことでいいのかと思いますが、そんなことでいいのです。長所は長所です。米粒ほど小さな長所でいいので、どんどん書き出していきましょう。たとえ短所に思えることであっても、発想の転換によって見方を変えれば長所になります。団体行動が苦手なら、個人行動が得意という長所になります。せっかちならスピードがあるという長所になります。ノロノロした性格なら、自分のペースで生きているという長所になります。癖毛で悩んでいるなら、個性的な髪の毛という長所になります。常識が身についていないなら、常識にとらわれないという長所になります。発想を転換できれば、短所の数だけ長所になります。頭の体操と思って取り組めば、リストアップの作業が楽しくなります。一日かかってもいいので、自分への挑戦と思って何とかやり遂げてください。コツをつかめば100個の長所を上げるのは難しいようで簡単です。 100個の目標は意外とあっさりクリアできるでしょう。100のリストアップが完成したら改めて眺めてみましょう。ずらりと並んだ長所は壮大な眺めに違いありません。すごいな。自分にはこんなにたくさん素晴らしいところがあるのか。と気づけるでしょう。100個も長所を挙げればもはや自分に価値を感じない方が難しくなります。自分は価値のある人間だと気づき、だんだん自信が出てくるでしょう。余裕があれば101個以上挙げても構いません。長所の数を挙げすぎても副作用はゼロ。長所の数がたくさんあればあるほど自己肯定感の向上にもつながります。完成したリストは拡大コピーして部屋の壁に貼り付けます。デスクマットの下に入れておくのもグッドアイデアです。目立つ場所なら嫌でも見ることになるので自己肯定感も高まっていくのです。自分の長所を100個リストアップして自己肯定感を高める。自己肯定感を高める30の方法。その13。読書だけでも自己肯定感を高めることができる。簡単に自己肯定感を高める方法の一つ。それは読書です。本のジャンルは自由ですが、実用書や自己啓発書など知識や教養を学べる本がおすすめです。知識や教養が学べるなら小説や漫画でも構いません。本は先人の知識と知恵の結晶です。読書によって自分の知らない世界を知ることができます。実用書からは生活に役立つ知識や教養を学べます。自己啓発書からは人生の知恵や生き方を学べます。小説や漫画なら世界観や人生観を広げたり、語彙力や想像力を豊かにしてくれたりするでしょう。読書によって賢くなり、トラブルを減らすのに役立ちます。未然に失敗を防ぐことで人生の生き方がスムーズになります。こういう世界があるのか、こういう方法があるのか、こういう考え方があるのか、と感動することです。本を読めば読むほど知識や教養、語彙力や想像力が豊富になって賢くなれます。知っている、理解しているという実感は自信につながります。自分が成長していくにつれて自分の価値の向上も実感できるようになります。結果として自己肯定感を高めることができるようになるのです。本題がもったいないと思うかもしれませんが、読書をしない方がもったいないと気づくことです。わずかな金額で知識や教養が学べるのですから、これほど安いことはありません。本には何の制限もありません。本は優秀な家庭教師に匹敵します。本を持ち歩けば先生からいつでもどこでも貴重な授業を受けることができます。少しでも本題を抑えたいなら古本屋を利用するといいでしょう。古本でも本は本です。汚れや破損があったとしても本の内容に変わりはなく十分な価値があります。もっと本題を節約したいなら図書館を利用すればいい。図書館には山ほど本があり、何冊借りても無料です。絶版になった本も図書館なら見つかることがあります。読書は自己肯定感を上げる手っ取り早い方法です。読書をして自己肯定感が上がることはあっても下がることはありません。人生を逆転するチャンスは読書にあります。成功者に読書家が多いのも自己肯定感と関係があります。読書によって知識や教養だけでなく自信や勇気を身につけたから成功できたのです。活字を読むことは心の栄養です。日々の習慣として読書を取り入れ、一行でも一文字でも読んでいきましょう。まず自分の興味のある本から読んでみてはいかがでしょうか。読みたい本から読んで OK です。日々の習慣にすることで少しずつ着実に自己肯定感を高めていけます。読書の習慣をつける。 自己肯定感を高める30の方法。その14。小さなことにくよくよしない。反省をしたら失敗はすぐ忘れよう。小さなことにくよくよしていませんか？自己肯定感が低い人は小さなことにくよくよする傾向があります。小さな失敗をしただけで大げさに考えます。大変だ。もうダメだ。この世の終わりだ。悲しいため息をついて落ち込みます。小さなことを大げさに捉えると不快感も倍増、自分を傷つけるダメージも大きくなります。いちいち小さなことにくよくよしていると、ネガティブな感情を引きずるだけでなく、落ち込みから立ち直りにくくなります。自尊感情を傷つけ、自分はなんてダメな人間なのだろう、と嘆く。自己嫌悪がエスカレートして、自己肯定感を下げてしまうのです。小さなことにくよくよするのはやめましょう。心がけたいのは、反省をしたら失敗はすぐ忘れる、という習慣です。誰でも失敗することはあります。失敗しない人間は一人もいません。天才ですら失敗することがあるのですから、大げさに考えないことです。大切なのは失敗した後です。失敗したら反省をするだけです。自分の行いを振り返って、どこが悪か、他のか原因と問題点を突き止めます。悪いところが見つかれば、同じ失敗が繰り返されないよう考えて、改善します。きちんと反省ができれば、もう失敗を考えなくて OK です。むしろ反省できたことを素直に喜んでください。失敗したことに落ち込むのではなく、反省できたことを喜ぶようにしましょう。いい勉強になった。こうすれば、次からうまくいく。また、成長できた。反省によって学びと発見があり、自分が成長できたことにフォーカスします。そうすれば明るい気持ちが湧いて、くよくよする気持ちを吹き飛ばせます。反省しても後悔はしないこと。反省は必要ですが、後悔は不要です。反省さえできれば積極的に失敗を忘れる方がいい。人間だから失敗することもあると前向きに捉えましょう。失敗してもいい。失敗する自分は人間らしい、と考え、自分を肯定してください。失敗は忘れ、過去を振り返るのもやめましょう。たまには過去を懐かしむのもいいですが、将来について考えた方がワクワクできます。自然と気持ちが切り替わるのを待つのではなく、意識をして積極的に気持ちを切り替えましょう。そうすれば、くよくよすることがなくなって、失敗しても落ち込みから立ち直りやすくなります。小さなことにくよくよしない。反省をしたら失敗はすぐ忘れる。自己肯定感を高める30の方法。その15。他人と比較する癖は自己肯定感を下げる原因になる。他人と比較する癖に心当たりはありませんか？自己肯定感の低い人には、他人と比較していちいち優劣を気にする癖が目立ちます。比較対象は様々です。容姿、能力、地位、年収、職業、家族構成。中には幸福度を比較する人もいるでしょう。他人と自分とを比較して自分の方が優れていれば喜び、劣っていれば落ち込みます。他人と比較するのは無意識のうちに喧嘩を仕掛け勝負しているのと同じです。勝てば優越感に浸れて快感ですが、負ければ劣等感に苦しめられ不快です。他人と比較する癖は精神衛生上よくありません。上には上がいます。自分が勝ったと思っても、もっとすごい人はどこかにいるもの。自分よりすごい人を見つけるたびに相対的に自分の評価が下がり、劣等感やコンプレックスを刺激することになります。自分は劣った人間と勝手に誤解して自己肯定感の低下を招いてしまうのです。勝手に他人と比較して優劣に振り回されることほど愚かなことはありません。 他人と比較する癖がある限り、自己肯定感を高めるのは難しいのが現実です。他人と比較する癖に心当たりがあるなら、今すぐやめましょう。他人と比較するのは禁止にします。癖になっていると無意識のうちに比較してしまいますが、できるだけ意識して比較しないよう心がけます。自分が負ける相手だけでなく、自分が勝てる相手とも比較しません。誰とも比較しなければ、いちいち優劣の感情に振り回されることがなくなります。精神状態が安定して、自分らしさに集中できるのです。自己肯定感が低すぎるなら、過去の自分と比較するのもやめておく。自己肯定感が低すぎるなら、過去の自分と比較するのもやめておくのがいいでしょう。自信をつける方法として、過去の自分と比較するのも有効ですが、自己肯定感が低すぎる人には、それすら厳しい場合があります。人には老化があるため、過去の自分と比較して劣ることがあるのも当然です。頑張って努力したとしても、老化現象という時の流れには逆らえません。大切なのはマイペースと自分らしさ。大切にしたいのはマイペースと自分らしさです。マイペースを大切にすると無理をすることがなくなり、長続きにつながります。自分らしさを大切にすると素直な心に集中でき、納得できる人生につながります。マイペースと自分らしさを大切にすれば、自然と自信がついてきて自己肯定感も上がります。他人と比較するのはやめる。自己肯定感が低すぎる場合は、過去の自分と比較するのもやめる。マイペースと自分らしさを大切にする。自己肯定感を高める30の方法、その16。自己肯定感を高めたくても、ネガティブ思考の人と付き合っている限り、実現が難しい。自己肯定感を高めるには、ポジティブ思考の人と付き合うことが大切です。ネガティブ思考の人たちと付き合っていると、自然とネガティブな言葉に触れる機会も増えてしまいます。行動するだけ、無駄。頑張っても意味がない。どうせダメに決まっている。さっさと諦めた方がいいよ。未来は暗い。将来は絶望的。聞いているというより聞かされるという状態になります。自己肯定感を高めたくても、相手からネガティブな言葉を聞かされると、だんだん暗い気持ちになるでしょう。やる気や元気が奪われ、テンションも下がり、うんざりします。相手の暗い雰囲気が自分にも伝わってくる。自己肯定感を高めたくても、やる気がくじかれてしまいます。ネガティブ思考の人と付き合っている限り、自己肯定感を高めるのが難しいのです。自己肯定感を高めるには、ネガティブ思考の人とは、できるだけ距離を置くようにしましょう。もちろん、縁を切るのではなく、あくまで距離を置くだけです。ネガティブ思考の人だとしても、自分にとって大切な人もいるでしょう。挨拶や雑談をすることはあっても、一定の距離は保っておきます。友人として普通に接することはあっても、深入りには注意しておきます。ネガティブ思考の人から離れる代わりに、ポジティブ思考の人と付き合っていきましょう。ポジティブ思考の人と一緒にいれば、自然とポジティブな言葉に触れる機会も増えます。きっとうまくいくよ。今からでも間に合うよ。一緒に頑張ろうよ。簡単に諦めないで。未来は素晴らしいに決まっている。辛くて苦しいのは一生懸命生きている証拠だよ。一緒にいるだけでポジティブな言葉をシャワーのように浴びることができるでしょう。ポジティブ思考の人には素敵な笑顔と明るい雰囲気があります。すでに自己肯定感が高く、自分に自信があり、堂々としています。生き生きした様子を見ていると、自分にも生き生きした雰囲気が伝わってきて、自己肯定感を高めるのに役立ちます。 常にポジティブ思考の人と一緒にいるのは難しいですが、できるだけ仲良く付き合っていくといいでしょう。ポジティブ思考の人を見習うことで自己肯定感を高めやすくなるのです。ネガティブ思考の人とは距離を置く。ポジティブ思考の人と付き合う。自己肯定感を高める30の方法。その17。自己肯定感を高めるきっかけは目の前の仕事にある。自己肯定感を高めるきっかけはあなたの目の前にあります。それは仕事です。自己肯定感を高めたいならしっかり仕事に打ち込みましょう。自己肯定感を高めるには成功体験を積み重ねていくことが大切ですが、基本は仕事です。指示された仕事はすぐ着手します。余計な後回しはせず、できるだけ早めに着手しましょう。なかなか重い腰が上がらないなら、自分にピシャリと鞭を入れればいい。サボらず、全力を尽くしましょう。完璧を目指すのではなく、最善を尽くすのがポイントです。大きな仕事なら半分に分けると取り組みやすくなります。難しい仕事は人と協力するとスムーズです。複数の仕事があるなら段取りをつけてから取り組むといいでしょう。わからないことがあれば素直にわからないことを認め、わかる人に聞きましょう。しっかり仕事に打ち込む姿は必ずかっこよくなります。独特の緊張感が漂ってあなたは輝けます。特に大切にしたいのは集中力です。集中力はなくて困ることはあってもあって困ることはありません。集中して仕事に打ち込めば仕事の質もスピードも上がります。集中すればするほど潜在的な能力を発揮できるようになります。後悔がないようしっかり仕事に打ち込めば素晴らしい結果を出せるでしょう。結果が出れば素直に喜び、自分を褒めてください。自分はよく頑張った。やればできるじゃないか。立派にやり遂げた自分は偉い。自分で自分を褒めると、ますます自己肯定感が高まります。たとえ小さな結果でも汗と努力の結晶なら素直に褒めることが大切です。しっかり打ち込んだ仕事なら誇りを持てます。素晴らしい結果を出せば上司に褒められたり、取引先に喜ばれたりするでしょう。同僚からすごいですね、と認められ、部下からさすがですね、と尊敬されるでしょう。自分の存在価値を高め、存在意義を見出せます。たとえ、期待外れの結果であっても、頑張った自分を褒めること。しっかり仕事に打ち込んだなら、結果に関わらず、頑張ったのは事実です。悔しい気持ちはあるかもしれませんが、全力と最善を尽くした結果なので、すっきりした気持ちになれるでしょう。やるだけのことはやった、という気持ちが、自信へと変わるのです。まず、目の前の仕事に打ち込んでみてはいかがでしょうか。自己肯定感を高めるきっかけは、目の前の仕事にあるのです。しっかり仕事に打ち込んで、結果を出す。自己肯定感を高める30の方法。その18。結果に関わらず、頑張ったなら、自分を褒める。自己肯定感を高めたいなら、自分を褒める習慣を持ちましょう。褒める、と聞けば、立派に達成できたことをイメージするかもしれません。汗と涙の結晶であり、客観的に高く評価できることなら、褒めずにはいられないでしょう。もちろん、立派に達成できたことを褒めるのもいいですが、ここでコツがあります。結果に関わらず、頑張ったなら、とにかく自分を褒めるのです。頑張ったという事実がすでに素晴らしい結果だからです。仕事の結果も大切ですが、頑張ったことも大切です。やる気を出した。集中力を出した。積極的になった。後回しにせずすぐ着手した。 サボらず、真面目に仕事をした。自分の全力と最善を尽くした。難しいことがあっても、簡単に諦めなかった。一つでも当てはまることがあれば、しっかり自分を褒めましょう。よく頑張ったね、と自分を褒めてください。過大評価に思えますが、誤解です。きちんと頑張ったなら、その真面目な姿勢を褒めるべきです。自己肯定感を高めるためには、人に褒めてもらうのが効果的ですが、自分で自分を褒めることも有効です。自分で自分を褒めるなら、誰かを待つ必要はありません。例えば、無事に一日を乗り切ったなら、今日もよく頑張った。自分は偉い、と褒めます。取り掛かった仕事が定時までに終わらなくても、全力を尽くした。自分は素晴らしい、と褒めます。たとえ仕事が残念な結果で終わっても、しっかり努力したね、自分、と褒めましょう。大げさに自分をけなすのはよくありませんが、大げさに自分を褒めるのは OK です。自分を褒めることで、自分が頑張っていることを認識できます。自分のルールで取り組むことですから、周りに迷惑をかけることはありません。変な人だと思われる心配もありません。あなたには素晴らしい味方がいることに気づいてください。それは自分という味方です。自分の努力は自分が一番理解しています。常に自分という味方がそばにいることを意識して、今日も仕事を頑張りましょう。結果にかかわらず、頑張ったなら自分を褒める。自己肯定感を高める30の方法。その19。人から言われた褒め言葉は、どんなことでも否定せず素直に受け止める。自己肯定感が低い人には褒め言葉を否定する癖が目立ちます。人から褒められても素直に受け止めずすぐ否定します。誤解です。そんなことはありません。大げさですよ。たまたま成功しただけです。過大評価です。もっとすごい人はたくさんいます。自己肯定感が低いと褒め言葉がくすぐったく感じ、なかなか素直に受け止めることができません。適当に聞き流したり、無視したりしてしまう。中には褒め言葉が耳障りに感じて、心の中でうるさい、と思う人もいるかもしれません。しかし、褒め言葉を否定していては、自己肯定感を高めるのは難しくなります。褒め言葉を否定する癖がある限り、どんなに褒め言葉が素晴らしくても無意味になります。せっかく言われた褒め言葉を否定すると、自己肯定感を高めるチャンスも失います。素直に受け止めるのが怖い、と思う必要はありません。せっかく相手がわざわざ褒めてくれたのですから、その期待に報いるのがマナーです。人から言われた褒め言葉は、どんなことでも否定せず素直に受け止めましょう。ありがとうございます。光栄です。気づいてくれて嬉しいです。素直に受け止めましょう。明るくお礼の返事をして、喜びを見せましょう。丁寧に感謝すれば、相手も褒めてよかった、と思うでしょう。ニコッとしながら、そうでしょ。すごいでしょ。ようやく気づいてくれた。と面白く返事をするのもよし。嫌味のない明るいリアクションなら、笑いと活気が生まれ、場の雰囲気も盛り上がるでしょう。会話の流れが止まらず、スムーズに進みます。褒め言葉がくすぐったくて違和感があるなら、もっと心をオープンにしてください。心を 1.5 倍ほど大きくしたい。大きな心を意識すると違和感が小さくなり、素直に褒め言葉を受け止めやすくなります。だんだん褒め言葉に慣れていけば、自然と受け止められるようになります。たとえ露骨なお世辞であっても、心がけは同じです。人から言われた褒め言葉は、まず素直に受け止め、喜びましょう。言い返したい言葉があるなら、素直に受け止めてから言えばいい。卑屈な心を解放するチャンス、と思って素直に褒め言葉を受け止めることが大切です。 人から言われた褒め言葉をきちんと信じることで自己肯定感を高めるきっかけになります。人から言われた褒め言葉はどんなことでも否定せず素直に受け止める。自己肯定感を高める30の方法。その20。自己卑下は百害あって一利なし。自分をけなすことは自分に対するいじめ行為。自己肯定感が低い人には自分をけなす癖があります。いわゆる自己卑下です。ミスや失敗があった時、自分を劣った人間として扱い、自分で自分を見下します。小さなミスや失敗でも大げさに捉え、すぐ自分否定につなげる癖がついています。ミスや失敗があった時、すぐ自分否定に結びつけて考えていませんか？私はダメな人間だ。私は人間失格。私は出来損ないで恥ずかしい。価値のない人間だ。自分はかっこ悪い。自分で自分をバカにしたり見下したりです。実際に言葉に出して言うこともあれば、心の中で思うこともあります。こうした癖に心当たりがあれば要注意です。謙虚ではありません。ただの言葉の暴力です。反省ではなく、自分を痛めつけるだけになっています。反省するのは必要ですが、自己卑下は不要です。自己卑下は百害あって一利なし。自分をけなすことは自分に対するいじめ行為です。ミスや失敗があったとしても自分否定に結びつけるのは大げさです。自己卑下はマイナスの効果はあってもプラスの効果は一つもありません。自分をけなす言葉は考えないようにしましょう。自分をけなす言葉はすべて禁句にします。自分が情けなく感じても、自分をけなす言葉を考えないことです。考えることがなくなれば、少なくとも自分を貶めずに済みます。もし、自分をけなしそうになれば、音楽を聴いたり、体を動かしたりして、気持ちを紛らわせるといいでしょう。明るい音楽を聴いたり、明るい活動をしたりすれば、気持ちも明るくなります。自分をけなす言葉を禁句にすれば、少なくとも自分で自分を痛めつけることはなくなります。また開き直ってポジティブな言葉を考えるようにしましょう。まあいいか、こういう時もある。人間だから失敗もあるさ。別に大きな問題ではないよね。失敗は人間である証拠。気にしない、気にしない。前向きな言葉を語りかけ、ネガティブな感情を吹き飛ばしましょう。自分をけなす癖をやめる代わりに、自分を励ます癖をつけましょう。自分をけなす癖がついているなら、癖の内容を逆に変えるだけですから、難しくないはずです。新しい習慣を身につけるには、3週間は必要と言われています。慣れないうちは違和感があるかもしれませんが、最低でも3週間は続けてみてください。自分をけなしそうになれば、ぐっとこらえ励ますようにしましょう。自分をけなす言葉はすべて禁句にする。自分をけなす癖をやめる代わりに、自分を励ます癖をつける。自己肯定感を高める30の方法。その21。自己肯定感といじめ問題は深いつながりとは。自己肯定感の欠如による悪影響は無気力だけではありません。人によっては攻撃性に変わることがあるため注意が必要です。自分に自信がなくて無気力になることもあれば、自分に自信がないからこそ攻撃性に変わることがあります。自己肯定感が低い人は自尊感情が乏しいため格付けに敏感です。自分より格上の人間にはプライドが傷つくため嫉妬や憎悪の感情が湧きます。光が強いほど影が濃くなるように、相手が輝いているほど自分が卑しく感じてしまう。幸せそうな様子が気に入らず、何とかして不幸に貶めてやりたいと考えるようになる。 不快な感情を解消させるため、自分に被害さえなければ、匿名で攻撃したくなります。インターネット上での匿名による嫌がらせは、攻撃する側の自己肯定感の欠如に原因があります。一方、自分より格下の人間にはどうするか。自分より格下の人間に対しては、劣等感や不快感を発散できる絶好の攻撃対象と考えます。自分より弱い相手は、攻撃しても反撃してくる心配が小さいため、嫌がらせをして苦しめたくなります。これに発展を加えた現象が、いじめ問題です。いじめ問題は、いじめる側の攻撃性の問題、と思われがちですが、根本には、自己肯定感の欠如、という原因があります。さらに、突き詰めると、自己肯定感の欠如は、親の愛情不足、という根本に原因がある場合が少なくありません。つまり、親の愛情不足が自己肯定感の欠如につながり、自己肯定感の欠如が攻撃性に変わり、攻撃性がいじめに発展するのです。いじめる側の家庭環境を調査すると、親による愛情が不足しているケースが多く見受けられます。あるいは、親に愛情があっても、表現方法が空回りして、子供が愛情不足に陥っているケースも少なくありません。例えば、親が共働きで構ってくれず、愛情不足で育った状況などです。いくら家は裕福であっても、愛情不足で育つと、子供は自分の存在意義、存在価値を感じにくくなります。結果として、自己肯定感の欠如につながってしまうのです。もし、あなたが教師であり、生徒のいじめ問題に悩んでいるなら、生徒の自己肯定感を高めるのが解決の近道と言えるでしょう。自己肯定感といじめ問題は無関係に思えますが誤解です。自己肯定感といじめ問題は深いつながりがあり、切っても切れない関係なのです。自己肯定感といじめ問題の深いつながりを理解する。自己肯定感を高める30の方法。その22。今日から達成日記をつけよう。自己肯定感を高めるバイブルになる。自己肯定感を高めるためにおすすめなのが、達成日記です。聞き慣れない言葉かもしれませんが、本気で自己肯定感を高めたいなら、取り組む価値があります。普通に一日の出来事を書き記す日記とは違って、達成日記は、達成できたことを書くだけです。できなかったことや失敗したことは書きません。できたことや成功したことだけを書くようにします。書き方は文章形式、リスト形式のどちらでも構いません。ビジネスでもプライベートでも達成できたことならジャンルに関係なく何でも自由です。仕事の契約を取れた。一仕事を達成できた。好きな人に話しかけることができた。上司に仕事を褒められた。会議で新しいアイデアを提案できた。プレゼンが成功した。ジョギングで3キロを走り切った。1日最低3つは書くようにしましょう。大きな達成はないと思っても、小さな達成にも目を向ければ何か書けることがあるでしょう。普通に思えることでも、それが自分にとって達成になるなら書くようにします。早寝早起きができた。7時間以上の睡眠ができた。時間厳守を達成できた。友人との約束を守れた。食事を残さず食べきれた。計画通りに仕事をできた。面白い話をして友人を笑わせることができた。時系列は気にせず、思いついた順からどんどん書いて OK です。達成日記の素晴らしいところは、文字として記録が残る点です。頭で思うだけでは、モヤモヤとしてすぐ消えます。日記として書き記せば、消さない限り永遠に残り続けます。達成は言い換えると成功体験です。達成日記を書き続けることで、成功体験を積み重ねている実感が得られるようになります。 歳月が流れてから達成日記を読み返すと、多くの達成を積み重ねていることに自分も気づくでしょう。達成日記を書くようになると、ネタ作りのために行動のモチベーションも上がります。達成日記のネタのために、今日も頑張ろう。と思えるので、勇気が湧いて行動できるようになります。頑張らなければいけないから、頑張りたいという気持ちに変わり、積極的な行動が促されるのです。また、達成日記をつけ続ければ、自分の頑張った過去を振り返った時、達成だけ確認できるようになります。日記のどの日付を振り返っても、達成だけになるのは爽快です。過去に褒めた出来事も振り返りやすくなります。きちんと、頑張れている、努力をたくさん積み重ねている、と実感できるでしょう。達成日記の習慣は早速、今日から始めてください。いつか始めよう、と思っていると、いつまで経っても始められません。改めて日記を買ってもいいですが、市販のノートを日記代わりにして十分です。おしゃれなノートなら、手に取りやすくなるでしょう。少し、手間暇はかかりますが、自己肯定感を高める効果は、確実です。副作用は、一切なく、良い効果しかありません。達成日記はいつまで続ければいいのか。達成日記は、自己肯定感が高まるまで続けましょう。記載は、少なくてもいいので、コツコツ、毎日、続けることが大切です。いつしか、達成日記が自己肯定感を高めるバイブルになっているはずです。達成日記をつける。自己肯定感を高める30の方法。その23。目的意識が自己肯定感に転化される。自己肯定感を高めるために欠かせない意識があります。それは目的意識です。自己肯定感を高めるには目的意識を持つようにしましょう。もちろん、たまには目的を持たない日常も悪くありません。自然な流れに任せるとリラックスできます。目標も目的も持たず自由気ままに過ごすのもいいでしょう。行き先を考えない散歩のように気分に任せる、流れに任せるという過ごし方も味わいがあります。緊張もプレッシャーもなく自然体を実現できます。リラックスできればストレス解消にも役立ちます。特別な出来事はなくても有意義な時間を過ごせるでしょう。しかし、自己肯定感が低い人は目的意識のない状態が日常的になっています。目的意識が日常的になるとフラフラ行動になりがちです。周りに流去ることが多くなるため、行動が中途半端になり、成功体験を積み重ねにくくなります。目的がなければ、達成という認識がなくなります。達成という認識がなければ、達成感も得られません。たとえ、達成することがあっても、喜びや感動が半減するでしょう。自分を認める機会が少なくなり、自己肯定感が欠如してしまうのです。だからこそ、目的意識が大切です。これをしたい、この生き方を実現したい、この夢を叶えたい、と主張することです。目的を持つと、ストレスが増える代わりに、パワーが生まれます。緊張感が生まれますが、スピード感が生まれます。落ち込むこともありますが、喜ぶことも増えます。目的があるからこそ、達成、という認識も生まれ、達成感が得られます。目的意識は成長と向上の推進力に変わります。目的を持つからこそ生きる方向が定まり、頑張ろうという気持ちが湧きます。自然と行動がスマートになり、表情も引き締まります。結果として自己肯定感の向上につながっていくのです。目的意識がなくても生きていけますが、パワフルに生きるためにも持っておいた方がいいでしょう。目的意識が自己肯定感に転化されるのです。日頃から目的意識を持って行動する。自己肯定感を高める30の方法。その24。 筋トレとランニングは自己肯定感を高める効果がすごい。短期間で自己肯定感を高める方法が2つあります。筋トレとランニングです。どちらも自己肯定感を高めるには効果的な方法の一つです。筋トレ。自己肯定感は心の問題なので筋トレは無関係に思えますが誤解です。筋トレをすると筋肉がつきます。筋トレは嘘をつきません。頑張った分だけ筋肉がつきます。胸板が厚くなり、体格が良くなります。足や腕が太くなり、強い力を発揮できるようになります。体が引き締まり、外見がスマートになります。筋トレは自分の目で成果を確認できるため、成長した実感が手軽に得られます。自分の外見やルックスに自信がつき、自己肯定感が高まるのです。筋トレの後は筋肉痛になりますが、最初のうちだけです。筋トレが習慣になれば、筋肉量が安定して、筋肉痛もなくなってきます。もちろん、ボディービルダーを目指す必要はなく、無理のない範囲の筋トレで十分です。筋トレは基礎代謝力を上げてくれるため、ダイエットにも有効です。筋トレを習慣にすれば、自己肯定感に貢献するのは間違いありません。ランニング。ランニングも手軽に達成感を得られる方法です。速いスピードである必要はなく、無理のないペースで十分です。ランニングを楽しむたびに、走った、頑張った、やりきった、という達成感が得られます。気持ちいい汗をかけ、ストレス発散にも有効です。走行距離や走行時間など数字として記録に残しやすいメリットもあります。また、一定時間走り続けると、脳の中でドーパミンやベータエンドルフィンというホルモンが放出されるようになります。ドーパミンは別名、快感ホルモンと呼ばれ、清々しい気持ちをもたらす作用があります。ベータエンドルフィンは別名、幸せホルモンと呼ばれ、幸福感をもたらす作用があります。元気だから走るのではありません。走るから元気が出るのです。ランニングを楽しむと、快感と幸福感に包まれます。自然と明るい気持ちになっていき、自己肯定感が上がります。もし、ランニングが厳しいなら、ウォーキングでも構いません。大切なポイントは、有酸素運動です。有酸素運動の範囲なら、ランニングに限らず、ウォーキングでも効果があります。筋トレとランニングを両方行えば、相乗効果が生まれ、さらに自己肯定感が高まります。筋トレとランニングが習慣になると、自己肯定感を下げる方が難しくなります。筋トレとランニングには、それくらい自己肯定感を高める効果があるということです。自己肯定感を高めるなら、難しいことは考えず、とりあえず筋トレとランニングを行いましょう。筋トレとランニングの習慣を最低でも3週間は続けてみてください。3週間後には自己肯定感の塊になった自分に生まれ変わっているはずです。筋トレとランニングを習慣にして自己肯定感の塊になる。自己肯定感を高める30の方法。その25。ボランティア活動に参加して人から感謝される経験をする。自己肯定感を高めるために役立つのはボランティア活動です。ボランティア活動に参加することで人から感謝される経験が得られます。人から感謝されるならボランティア活動ではなく普通の仕事でもいいのではないか。そんな疑問を持つ人もいるでしょう。もちろん普通の仕事も選択肢ですが、注意点があります。仕事は給与が発生する代わりに責任と結果が求められます。すでに自信や能力のある人ならいいですが、もともと自己肯定感が低い人にとっては厳しい場合があります。 仕事で失敗してしまえば、かえって自己肯定感を下げてしまうこともあります。確実に自己肯定感を高めるなら、最初のステップとしてボランティア活動の方が有効です。ボランティア活動にも、有償と無償の2つのタイプがありますが、無償のタイプがおすすめです。大切なことは、人の役に立つことです。ボランティア活動に参加すれば、人の役に立つ喜びを実感できるでしょう。人からありがとうと感謝される経験をたくさんできます。こんな自分でも人の役に立てた、社会に貢献できたという感覚が得られ、喜びや幸せを実感できます。人は他人や社会との接触を通して自分のアイデンティティや幸福を感じる生き物です。社会参加することで社会の一員という実感が湧き、自分の存在意義、存在価値を認識できるのです。ボランティア活動に少しでも興味があればゴーサインです。自分ができることにも限界がありますが、大切なのは社会に貢献したい気持ちです。小さなことでもいいので、まず取り組んでみることが大切です。いきなり本格的なボランティア活動に参加すると、ついていけず挫折することがあります。ミスや失敗で周りに迷惑をかけてしまうと、かえって自己肯定感を下げてしまいかねません。最初は簡単なボランティア活動に参加してみるといいでしょう。簡単なボランティア活動でも社会的役割は十分です。なるべく人と接するボランティア活動がいいですが、その限りではありません。人と接することがなくても、自分が社会に貢献できている実感を得られるなら、何でも自由です。お金は得られませんが、経験と成長が得られます。ボランティア活動を通して社会に貢献できるだけでなく、社会を理解することにもつながります。今まで深く考えていなかった社会問題に直接関わってみることで身近に感じられるようになります。自己肯定感を高めたいなら、ボランティア活動に参加してみてはいかがでしょうか。地域のボランティア活動に参加するもよし、災害被災者をサポートするボランティア活動に参加するのもよし、発展途上国のために国際的なボランティア活動に参加するのもよし、社会貢献活動は優劣も差別もありません。あるのは善良な心だけです。社会貢献はどんなことでも素晴らしいのです。ボランティア活動に参加して人から感謝される経験をする。自己肯定感を高める30の方法。その26。100人の友人より1人の親友。自己肯定感を高めるには友人を増やせばいい。そう考える人がいるかもしれません。確かに友人が増えるにつれて人気者という実感が湧くでしょう。多くの人から慕われている感じが出れば自信にもつながるでしょう。自分の存在価値があるように感じて自己肯定感も高まっていくと思えるかもしれません。実際に世の中を見ても、自己肯定感の高い人気者には大勢の友人がいます。友人は悲しさを半分にして、喜びを2倍にしてくれます。自分もたくさん友人を作って人気者になろうと意気込む人もいるはずです。しかし、ここに落とし穴があります。大切なのはどんな友人かです。いくら友人が増えても薄い関係では意味がありません。一日は24時間しかありません。友人が増えれば増えるほど一人と接する時間が短くなり手薄になります。SNS やインターネットだけでつながっている人についても友人と言えるか疑問です。困った時に助けてくれないなら本当の友人ではありません。実際は友人に見える知り合いと言えるでしょう。友人が増えるのは人間関係のしがらみに発展するリスクもあります。人付き合いが増えるにつれて摩擦やトラブルも生まれやすくなります。自分と合わない人もいればあなたを攻撃してくる人もいるでしょう。 人間関係のトラブルでストレスが増えれば、かえって自己肯定感を下げることにもなりかねません。大切なのは友人を作ることではありません。親友を作ることです。親友とは何でも話せ、自分のすべてをさらけ出せるような人のことを言います。完全に打ち解け合っていて、強い信頼関係があり、特別な存在です。たった一人でもいいので、本当に深い関係の友人を作ることが大切です。人生に幸せをもたらすのは、友人より親友です。親友は、あなたの話を何でも聞いてくれるでしょう。時には、褒めてくれたり、支えてくれたり、励ましてくれたりしてくれるでしょう。たっぷり愛情を注いでくれるでしょう。本当に困った時、そばに駆けつけてくれるでしょう。親友は人生の財産です。親友は家族に匹敵する存在です。親友の存在は必ず自己肯定感の向上に貢献します。すでに価値観の合う友人がいるなら、その人は親友に発展する可能性があります。もっと親密な話をしたり、共通の思い出を増やしたりして親友に変えていく努力が大切です。年齢も場所も関係ありません。年齢や住む場所が離れていても、お互いを思い合うつながりさえあれば親友になります。友人を作るより親友を作ってください。100人の友人より1人の親友なのです。友人より親友を作る。自己肯定感を高める30の方法。その27。人生を変える映画の3つの条件とは。楽しみながら自己肯定感を高める方法があります。映画鑑賞です。素晴らしい映画のおかげで人生が変わったという声を聞いたことがあるのではないでしょうか。世の中には数多くの映画がありますが、人生にプラスの影響を与える映画も少なくありません。自己肯定感を高めるためにも映画鑑賞はおすすめです。映画なら見て楽しむだけでいいので、初心者も取り組みやすいでしょう。では、人生を変える映画とはどんな内容を言うか。基本的に明るい内容の映画なら何でもいいですが、特に重要なポイントが3つあります。ヒューマンドラマ、ハッピーエンド、実話、です。この3条件を満たしているなら、人生を変える映画になる可能性が高いため、選ぶ時の参考にするといいでしょう。ポイント1、ヒューマンドラマ。自己肯定感を高めるためには、人の生き様を描いた内容が適しています。生々しい生き様には人間味があり、心を揺さぶる力があります。人の生き様を描いた内容としておすすめなのがヒューマンドラマです。ヒューマンドラマとは人間らしさをテーマに描いたドラマのことを言います。人の心の交流が描かれていたり、人の半生や一生を描かれていたりします。ヒューマンドラマを描いた映画は、心に訴えかける力が強いため、感動させる作品が目立ちます。厳しい境遇から這い上がっていく作品が多いため、勇気や希望をもらい、自己肯定感を高めるきっかけがつかめるでしょう。ポイント2、ハッピーエンド。ヒューマンドラマとはいえ、バッドエンドでは意味がありません。不幸な終わり方では、映画の鑑賞の後、自己肯定感を高めてくれる効果は乏しいでしょう。むしろ、かえって自己肯定感を下げてしまうことも少なくありません。自己肯定感を高めるには、ハッピーエンドという条件が欠かせません。幸せで締めくくるハッピーエンドの映画は、勇気、希望、生きる力をもたらしてくれます。前向きに生きたい気持ちが強くなり、自己肯定感の向上を後押ししてくれます。ポイント3、実は。いくらハッピーエンドでも、現実味が乏しい物語では素直に受け入れられないことがあります。どうせ作り話と思ってしまうと素直に受け入れにくいでしょう。 クライマックスの感動も半減するでしょう。そこで大切なポイントが実はです。実際に起こった出来事を題材にしている映画は生々しく感じられます。脚色が含まれている場合もありますが、エピソード全体は事実に基づいています。すごい。素晴らしい。自分も頑張ろう。というやる気をかきたててくれます。これが実話なのか。こんな素晴らしい出来事が実際にあったのか。と思うと強烈な感情と感情が吹き上げるでしょう。強烈な感動とともに心が突き動かされるでしょう。心に火がついていても立ってもいられなくなるでしょう。自分も頑張ろうという気持ちにさせてくれます。注意点があります。映画による興奮作用はあくまで一時的です。大切なのはあくまで行動です。映画を楽しんでモチベーションが上がれば、テンションが高いうちに行動を起こしましょう。映画とはいえ、侮れません。本当に素晴らしい映画は、もはや自己啓発の一種であり、人生観を変える力があります。映画とは本当に素晴らしいエンターテインメントです。映画なんてくだらない、とバカにせず、ポジティブ思考を学ぶ一環として、ぜひ、楽しんでみてください。ヒューマンドラマ、ハッピーエンド、実話の3つの条件を満たした映画は、あなたの人生を変えるに違いありません。ヒューマンドラマ、ハッピーエンド、実話の3つの条件を満たした映画を視聴する。自己肯定感を高める30の方法。その28。恋愛には自己肯定感を高める働きがある。一気に自己肯定感を上げたいならある方法があります。それは恋愛です。愛は人生で最も素晴らしい感情です。恋愛は人生で最も素晴らしい活動です。気になる異性がいて勇気を出して近づきます。知り合って仲良くなり、だんだん親密になります。晴れて交際を実現できれば素晴らしい世界を体験できるでしょう。愛する人がいる、自分を愛してくれる人がいるという実感は大きな自信を与えてくれます。情熱的な恋愛ならなおさらです。しあおしん者でも、臆病者でも、自分を愛してくれる人がいれば、勇気は100倍です。自己肯定感だけでなく、自尊感情も高まります。親に愛されなければ、愛してくれる誰かを見つければいい。愛情不足で育ったなら、交際を通して補えばいい。交際相手から愛されることで、自分に自信がつきます。自己肯定感が高まり、生きるのが楽しくなります。恋愛の素晴らしいところは、片思いでも自己肯定感が高まるという点です。両思いによる交際が実現できればベストですが、片思いも素晴らしい恋愛の一つです。人を好きになることは、自尊感情と自己肯定感を刺激して心を強くします。恋愛をするということは、愛を注ぎたい対象があるということ。片思いを通して自分の中に素晴らしい愛が存在していることに気づき、自己肯定感を高めてくれるのです。また、恋愛対象は人間でなくても構いません。恋愛対象は物や人形であってもいい。現実に存在しないアニメや漫画のキャラクターでも自己肯定感を高める効果があります。大切なことは愛情を持って生きるということです。恋愛をすることで愛情を中心とした感情が豊かになります。日常の明度や彩度を上げてくれ、すべてが華やかになります。安心や自信をもたらしてくれ、幸福感が増します。恋愛を通してより成熟した人間へと成長する機会にもなります。恋愛をしないで生きるのは人生最大の楽しみを捨てているようなもの。無理に恋愛をする必要はありませんが、チャンスがあれば、ぜひ積極的に挑戦してみてください。恋愛には自己肯定感を高める働きがあるのです。 両思いによる交際を実現して自己肯定感を上げる。片思いでもいいので恋愛をする。自己肯定感を高める30の方法。その29。自己肯定感が高すぎるのもトラブルを招く原因になる。感謝と謙虚があってこそ自己肯定感が輝く。自己肯定感が低いなら少しでも高めておくのがいいでしょう。自己肯定感が高ければ自分に自信がつき堂々とできます。心が強くなって勇気が湧けば新しいことに挑戦しやすくなります。落ち込んでも立ち直りやすくなります。日常の明度や彩度が上がり、人生を楽しく生きることができるようになります。自己肯定感は低いより高い方がいいのは間違いありません。少しでも自己肯定感を高めるために頑張っている人も多いのではないでしょうか。では、自己肯定感が高ければ高いほどいいかというと、それは違います。自己肯定感が高すぎるのも良くありません。自己肯定感が高すぎると自分を過大評価してしまい、うぬぼれてしまうからです。謙虚を忘れ、横柄になるでしょう。感謝や親切を忘れ、人を大事にしなくなるでしょう。自己中心的になって、周りに迷惑をかけてしまうでしょう。視野が狭くなって、自分を客観視できなくなるでしょう。自分は無敵だと勘違いして、無謀で愚かな挑戦をするようになるでしょう。低すぎる自己肯定感も良くありませんが、高すぎる自己肯定感も良くありません。肥大しすぎた自尊感情は邪魔にしかなりません。自己肯定感が高すぎるのもトラブルを招く原因になるのです。自己肯定感を高めるのはいいですが、高くなりすぎないよう注意してください。自分に自信を持つのは結構ですが、感謝と謙虚だけは忘れないようにしたい。自分を大切にするだけでなく、人も大切にしてください。どれだけ自己肯定感が高くなっても、感謝と謙虚は必要です。感謝と謙虚があってこそ、自己肯定感が輝くのです。自己肯定感を高めても、高めすぎないようにする。どれだけ自己肯定感が高くなっても、感謝と謙虚だけは持ち続ける。自己肯定感を高める30の方法。その30。新しい環境に引っ越して自己肯定感を高めるきっかけをつかもう。自己肯定感を高めるために新しい環境に引っ越すという方法があります。もちろん同じ環境にいても自己肯定感を高めることは可能です。自己肯定感はあくまで心の問題です。成功体験を積み重ね、自己評価を上げていきます。ネガティブ思考からポジティブ思考になって、どんどん自分の自尊感情を高めていきます。存在価値、存在意義を実感する機会を増やすことで、自己肯定感を高めていくことが可能です。本人さえ努力すれば、場所に関係なく、自己肯定感を高めることは不可能ではありません。たとえゼロに近いほど自己肯定感が低くても、コツコツ成功体験を積み重ねていくことで高めていくことが可能です。しかし人によっては同じ環境のままでは自己肯定感を高めにくいこともあるでしょう。歩き慣れた道、見慣れた風景、通い慣れたスーパー。どれも悪いわけではありませんが、新鮮な気持ちになりにくい現実もあるはずです。新しい自分に生まれ変わりたくても、慣れがあると、なかなかうまくいきません。嫌な経験があると、その場所を訪れるたびに思い出されます。また、親と同居している場合、親の存在が気になって、自己肯定感を高めにくいことがあります。いちいち、親が干渉してくると、自分のペースを乱されるでしょう。ポジティブ思考の親ならいいですが、ネガティブ思考の親なら自分にも悪影響が及びます。陰気で閉鎖的な環境が自分を変える妨げになっているなら、いっそのこと思い切って生活環境を変えましょう。そこでおすすめなのが引っ越しなのです。 新しい環境に身を置くことで気分が一新されます。新しい環境で暮らし始めると新鮮な刺激にたくさん触れることができます。初めて歩く道があり、新鮮な風景があり、ワクワクするスーパーがあるでしょう。テンションを上げてくれ、明るい気持ちにさせてくれるでしょう。新しい人生が始まった実感が湧き、自分を変えるきっかけをつかみやすくなります。引っ越しができたという出来事も成功体験の一つになり、自己肯定感を高める一部になります。新しい環境に引っ越せば、自己肯定感を高めるきっかけをつかみやすくなるのです。引っ越し費用はかかりますが、自己肯定感を高め、新しい自分に生まれ変わる費用と思えば安いものです。引っ越し先はどこでも自由ですが、自己肯定感を高めるのが目的なら、自分にとってワクワクする場所がいいでしょう。会社から近い場所に引っ越せば、通勤時間も短くなってお得です。一度しかない人生ですから、生きたいように生きた方が幸せです。新しい場所に引っ越して新生活を始めてみる。自己肯定感を高める30の方法。まとめ。その1。自己肯定感の意味を理解する。少しでも自己肯定感は上げる努力をする。その2。人生に必要な装備として最低限の自己肯定感は持つようにする。その3。自己肯定感が低い原因について理解する。その4。自分の自己肯定感が低い原因をじっくり探る。原因に応じた改善策を考える。その5。自己肯定感を高めることができると信じる。その6。親からの愛情不足で自己肯定感が低くても諦めない。大人になっても諦めずに自己肯定感を高めていく。その7。小さくてもいいから何かを達成して成功体験を積み重ねていく。その8。苦手分野は放置する。自分の得意分野に集中して能力を伸ばせるだけ伸ばす。その9。すべてできなくていいことに気づく。その10。自分ができないことは考えないようにする。自分ができることを考える。その11。セミナーや自己啓発書を通してポジティブ思考を身につけ、ネガティブ思考を吹き飛ばす。その12。自分の長所を100個リストアップして自己肯定感を高める。その13。読書の習慣をつける。その14。小さなことにくよくよしない。反省をしたら失敗はすぐ忘れる。その15。他人と比較するのはやめる。自己肯定感が低すぎる場合は、過去の自分と比較するのもやめる。マイペースと自分らしさを大切にする。その16。ネガティブ思考の人とは距離を置く。ポジティブ思考の人と付き合う。その17。しっかり仕事に打ち込んで結果を出す。その18。結果に関わらず頑張ったなら自分を褒める。その19。人から言われた褒め言葉はどんなことでも否定せず素直に受け止める。その20。自分をけなす言葉はすべて禁句にする。自分をけなす癖をやめる代わりに自分を励ます癖をつける。その21。自己肯定感といじめ問題の深いつながりを理解する。その22。達成日記をつける。その23。日頃から目的意識を持って行動する。その24。筋トレとランニングを習慣にして自己肯定感の塊になる。その25。 ボランティア活動に参加して人から感謝される経験をする。その26。友人より親友を作る。その27。ヒューマンドラマ、ハッピーエンド、実話の3つの条件を満たした映画を視聴する。その28。両思いによる交際を実現して自己肯定感を上げる。片思いでもいいので恋愛をする。その29。自己肯定感を高めても高めすぎないようにする。どれだけ自己肯定感が高くなっても感謝と謙虚だけは持ち続ける。その30。新しい場所に引っ越して新生活を始めてみる。